ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、そして YouTube をご覧の人、おはようございます。武田邦彦です。今日はですね、私の本当の先輩の素晴らしい先輩がおりまして、その先生がですね、昔ですね、人間って嫌なもんですね、と。なんか人間が進歩すると嘘が多くなりますね、と。やっぱり人格プラス、生活程度、イコール一定っていう規則があるんじゃないでしょうか。人間は生活程度が上がっていくと人格が落ちますね、と。まあいうふうに言われていたことを思い出しますけども、まあ最近やはり日本は非常に生活は良くなってきましたよね。交通機関も整ってきましたし、まあ多くの人がまあまあの家に住むことができるようになり、まあ建築技術も上がってきたし、交通事情も良くなってきたし、それから、クーラーとかヒーターとかね、そういった生活も良くなってきました。そこで我々は、一つ昔前、私みたいな、古い人間がですね、若い頃を思い出しますと、もう覚醒の感があるぐらい素晴らしい人生を歩くようになりました。で、その先生が言われるように、生活が良くなったら、まあ、嘘が増えるって言いますかね、人格が落ちるというような感じがいたしますね。それで、私なんか一番感じるのは、本当に嘘が多くなりました。まあ、落語界の方はね、誠実、恩義、慈愛と、まあ、いうふうにですね、何事もまずは基本は人間は嘘をつかない、誠実であるっていうことですね。特に面と向かってる相手に嘘を言うっていうのは非常に僕は良くないと思うんですよね。相手を傷つけますし、相手に損害を与えますんでね。だから面と向かって嘘を言う人って本当に多いんですけど、まあ、それはやっぱり日本人としてはやっぱりまずいと思いますね。それからまあ、恩義っていうか、やはり日本人の世界での一番の特徴は、恩を感じるっていうことですね。恩という概念自体が、まあ、世界でも非常に珍しいんですよ。まあ、中国もヨーロッパもありません。恩という単語を言わない、言えるないでもないんですけども、非常に大変ですね。まあ、利益とか損得とか、自己実現とかそういうまあ自分を中心としたことがあって、恩のようにですね、恩ということは自分が受けたメリットって言いますか、助けられたとかそういうのに対しては、まあ、自分の人生で恩返しをするというまあ素晴らしい概念。まあ僕は日本に住んで日本人なもんですから、恩というのが他の国にはあまりないということを知ったのはやはり外国によく出るようになってからなんですね。それから慈愛ですね。やはり、よほどひどい人以外は自分よりか、まあ苦しい人っているんですよ。病気だったり、お金がなかったり、不運だったりしてね。そういう人に対して、ああ、かわいそうに。まあ別に表だってね、助けるとかいうことしなくていいけど、なんとなくやっぱりみんなでカバーすると。まあいうようなね、慈愛の心。この三つはね、やはり日本文明の非常に大切だと思うんですね。ところがまあ、ここで今日言うのは、明らかな間違いは言わない方がいいと。特に、日本の指導層ですね。例えば国会議員とか、学校の先生とか、NHK の人とかね。こういう人はやっぱり社会の指導層ですからね。それなりの待遇を受けてると思うんですよ。生活もある程度いいしですね。いろんな点で、まあ先生と言われたりすることもありますしね。まあそういう人たち、世の中の人が先生とか、なんかそういうふうに NHK の方とか、そういう言い方をする人、呼ばれてる人がね、やはり汚いこととか、ずるいこととか、嘘とか、まあこういうことを言うっていうのは僕は人間としてはね、ちょっと良くないと思うんですよ。で、まあ今日はですね、まあ特に最近よく言われる財源がいるっていうんですね。何か国がやるためには、国とか地方自治体とかそういうのがやるときには財源がいると。これはもう完全な嘘でありますし、まあそれは歴史的にはですね、まあ経済学が発達してないときは、例えば典型的には1929年のアメリカの大恐慌が始まったときですね。このときにまあ間違ったわけですね。株価がガーッと下がると世の中のみんなの気持ちがダーッと下がると。その時にお金を量を減らしたりなんかしましたね。これ逆なんですよね。ですから、もちろん経済学ってのは難しいんで、 今までの間違いというのは何個かあるんですね、重要な間違いが。まあ日本ですとバブルが崩壊した時に、やっぱり金融引き締め、金利を上げて金融引き締めをやりましたね。ああいうふうにバブルが崩壊してに経済が急激に縮小した時は、むしろ金利を下げて、そしてお札の出回る量を増やしてっていうふうにすることによって、世の中がなんとか危機を逃れるわけですね。これはもっと大規模ですと、第一次大戦の後、戦勝国が先輩、負けたドイツなんかに過剰な賠償金を要求して、そのためにヨーロッパは全然ダメになっちゃったのはですね、アメリカの方からお金がドイツに行ったことによってですね、ヨーロッパがまた復活したと、まあいうような歴史もありますし、ちょっと経済学とか世界の歴史を勉強した人はですね、今私が言ったようなことは十分に分かってるんですよ。十分に分かってる。ですから、社会というものは、国というものはですね、財政の均衡というのをやるとですね、ダメなんですね。なぜかというと、これはもう原理原則があるわけですね。どういう原理原則があるかというと、例えば会社、まあ、2、3説明したいと思うんですけども、会社をやるときにはですね、元手がいるんですよ。元手が。それで、会社をやる人はですね、国じゃありませんから、税金を取るわけにいかないんですね。それじゃあなんで会社ってのをやってるかっていうと、元手がいるんだから、どうしたって最初お金がいるじゃないですか。で、そのお金は通常は銀行から借りるんですよ。まあ、1000万円なら1000万円を借りて、その1000万円を元手として、だから元手が自分のお金の時もあるけども、それはあまり例がなくて、普通は元手はですね、商売やる時の行動をする時の元手はですね、銀行から借りるわけですね。ですから返さなきゃいけないんですね。1000万借りまして、それを元手にして仕事をして、それで仕事っていうのは価値のあることをやるんですよ。価値のない仕事をするとですね、儲からないんですね。儲かるってことはズルをするっていうふうに考えてる人まだいるんですけど、儲かるっていうのは社会のために貢献することによって、社会からお金をいただくっていうのが普通なんですね。ですから、1000万円の元手を銀行から借りたら、1000万円以上の価値のあることをやるんですよ。1000万円借りて、800万円しか価値のないことをやるんだったら、もともと1000万円使わない方がいいわけですからね。ですから、1000万円使って、1200万円の価値のある仕事をするんですね。そうすると、まあ、順調にいけば1200万円の収入が入るんで、そして1000万円、元の1000万円を銀行に返して、まあ利子も少しありますけど、まあ利子もつけて返して、そして残りの200万なり150万を自分の次の仕事に生かしたり、自分の生活に生かしたりする。これが人類全員の普通の仕事の仕方なんです。で、これは官僚でもそうなんです。国もそうなんですよ。国だからそういうことしないってことないんですね。で、国の仕事っていうのは役に立つ仕事をするから、公務員試験があったりしまして、東大出て優秀な人が公務員試験に受かって公務員になる。その人が仕事をするのに、標準的な仕事は損の仕事ばかりやるってんじゃダメなんですよね。合計としてはやっぱり得になる仕事をやるように努力しなきゃいけないわけですね。だけど、もちろん国ですから、国防にお金をかけると。まあ、戦争が起こって隣の国を占領したらそこで利益が出ますけど、それはちょっと期待できないんで、まずは損を承知で国防をすると。戦車を買うと。それから、教育はちょっといろいろ議論があるんですけども、子供の教育をすると。そうすると子供が将来偉くなって、日本に貢献することができるような子供を育てるために教育するわけですから、本当は教育はですね、長期に貸し出してくれる銀行からお金を借りて、小学校を作って、でその小学校で立派な子供を育てて、その子供が社会で貢献すると。まあ、奨学金みたいなもんですね。で、一応そこのとこは教育やる人が全部金出して、子供たちが社会に出て貢献したら感謝して、自分が受けた教育を、の費用を返すというのが本来の教育なんですね。本来の教育ですね。で、全くそういうことが期待できない仕事もないではないんですね。例えば、戸籍を管理するとかね、住民票を管理するとか、こういうふうになりますとね、 まあ、住民票を発行するときに発行代を取って、プラスにすることもできないことはないんですけども、まあ、世の中には困ってる人もいるから、まあ、住民票とか戸籍なんかは安い値段で国民に渡したいと思うと、これはマイナスになるんですね。ですから、国の仕事のうち、マイナスになる仕事もないではないとも言えるんですけども、まあ、国防なんかはっきりしたものを別にしたら、基本的には国の仕事も一般の会社の仕事も同じで、借りた金で仕事をして、それで借りた金以上の成果を日本に恩返しでやって、そしてそれでもって次の仕事をやるっていうのが正しい仕事の仕方で、まあ簡単に言うと人間の社会はそれしか仕事っていうのないんですね。で、それの典型的なものを説明しようとしたら高速道路なんですね。この前私虎ノ門サイエンスでそれを説明いたしましたけど、高速道路は日本は高速道路を通ると高速道路代って取られるんですよ。で、日本人は当たり前だと思ってます。高速道路を作るのにお金かかるから、だから高速道路を通るときはお金払うのが当然、通行料を払うのが当然だなと思ってます。ところがドイツは第一次世界大戦で、先ほど言いましたように第一大戦の後、アウトバーンっていう非常に素晴らしい、まあ画期的な高速道路をドイツに張り巡らしたわけですね。で、その時に高速道路を張り巡らした時に政府、ドイツ政府が言ったのはですね、二つのメリットがあると。まず高速道路を作るとみんなが高速道路を利用して走るので便利になるし快適になるし産業も発達する。それから高速道路を作るって時にはやっぱり土木工事が必要だ。土木工事はその頃ドイツは失業してる人が多かったですからね。失業してる人を雇って、まあその人に仕事をしてもらうので、二つメリットがあると。一つは交通が便利になって国が栄えると。もう一つは今、実際、収入が、仕事がない人に仕事を与えることができる。という理由で、アウトバーンっていう高速道路を作るわけですね。またアメリカでもですね、ずっと発展します。特に1960年代を中心として、非常にアメリカは社会が発展したんですね。その時に高速道路をどんどん作りました。で、高速道路の中で橋は結構お金がかかったんですが、普通の道路はね、アメリカは比較的平らなところが多いんで、そこを道路にして、そしてそこに自動車を走らせるっていうことができたわけですね。で、そうしまして、今でもですね、ドイツとアメリカは高速道路の通行料金がゼロです。アメリカは一部ですね、橋なんかを通るときは橋の通行料を取るところがありますけども、まあ、基本的には、ドイツもアメリカも高速、国が作った高速道路はタダなんですよ。通行料タダ。それはどうしてタダかっていうと、一般の会社の仕事と一緒なんですね。国は高速道路を作るときにお金がいりますから、それを国債だとか、なんかで借りて、そして高速道路を作るんです。で、高速道路を作って、それを運営しますでしょ。ただ、普通の会社であれば、高速道路の通行料を取らないと、借りたお金を返せませんね。だから皆さん頭の中で、日本人の場合は、高速道路が通行料金があるのは当然だと思って払ってるわけです。ところが、国はそうじゃないんですね。国は税金を取ってますから、税金取ってない国は別ですよ。税金取ってる国は、税金というのは基本的には、収入、所得税とか法人税とか、収入によって比率が決まってますね、税率が。だから、高速道路を作ることによって、国民の活動が盛んになって、その結果国民が余計にお金を得られるようになるので、それから一定の税率を掛け合わせると、結局高速道路を作ったお金分だけ、収入が増えるんですよ、国が。税率っていうのはそういう意味を持ってるわけですね。ですから国は高速道路を作るときに、東海道に高速道路一本作ったら、お金はどのくらいかかると。それによって国民の収入、国民の収入、これは GDP、まあ普通は GDP、GDP っていうのはそれなんですけど、GDP が増えるので、ということは何を言ってるかって言ったら、国民一人当たりの収入が増えるので、薄く多くですけども、国民全体にメリットがありますからね。それは、東海道を昔のね、国道をおちらこちらトラックで行くよりか、東海道高速道路をダーッと行った方が、 それはもう利益が増えるのは当然ですからね。その利益が増えるから国民の利益が増える。利益が増えた国民から一定の税率増やさないわけですよ。税率増やさないで税金をいただくと。そしたら国は、高速道路の建設費用全部出せるので、税金はいりません。通行料もいりませんってことになるんですね。現にやってるところがドイツとアメリカなんですよ。日本でもですね、高速道路を作るときに、ちゃんと計算をして、いや、それを計算することが、そういう計算ができるために、まあ、東大を出身した頭のいい人を、公務員試験で採用して、国土交通省に入れてるわけですから、当然そのくらいのことは簡単にできるんですね。私でもできるぐらいですから、まあ、専門家は必ずできます。そうしますと、高速道路の徴収金は取らなくていいんですよ、実は。ところが日本では取ってるんです。それはどうして取ってるかって言ったら、ズルしてるんですよ。それで、高速道路を作るときね、例えば地方議員かなんかに圧迫されて、官僚がどうしても作らなきゃならないときは、その旨言えばいいんですよ。何県の何とかっていう議員が、もうこれはね、国が作る高速道路としてはダメなんだけど、作れって言うから、しょうがないからもう議員の圧力で作るんですと。議員はそんなこと本当にやるのが仕事ですかとか言ってね、作って、だから通行料が必要ですと言わなきゃいけないんですね。この例でわかりますように、国がやる仕事だから財源がいるってことはないんです。国がやる仕事のうち、役人が能力がなくて、それで国が豊かにならない仕事をやるのなら財源がいるんですよ。しかし、官僚になって高給も取って、霞が関なんて素晴らしいところに住んでいて、中にはその上の方の人は官舎なんか与えられて、安い家賃で家に住んでるわけでしょ？それからもしもっと上の人はなんか車かなんかがついてて、それが家に迎えに来るなんていう官僚もいるんですよ。偉い官僚はね。そういう人たちは、自分のお金は自分で稼ぐと思わなきゃいけないんです。だから財源はいりません。この仕事は国の仕事ですが、我々が頭脳を振り絞って、そして国民に影響なく、国民がより豊かになる仕事をします。国民がより豊かになる仕事をすれば、国民の収入は増えますから。したがって税率を一定にさせていただければ、収入が増えるので、財源はいりませんと。こう言ってくださいって僕思うんですね。で、それをこう、みんなで補助しなきゃいけない。例えば NHK とか朝日新聞は、今度の国の仕事は財源がいりません。財源がいる仕事といらない仕事があると。できるだけ財源がいらない仕事をするべきなんですね。で、これは、例えば教育なんかはそんなことないって言うけど、教育の人で偉い人はね、やっぱり授業料を取る必要がないって言ってるんですね。立派な教育をしたら、そこの学校を卒業した人は、普通の人よりかいい成績を収める。つまり日本に貢献する。日本に貢献する人材を作る学校を作れば、そこの学校出た人は、平均よりか収入が多いはずなんですよね。立派な仕事をするわけですから。したがって税率も税金も多く収めるわけですね。ですから、そこで税金が減るわけです。だから、僕は昔からですね、ややリベラルの人が、収入の多い人から税金多く取れと言ってますけども、僕は税率一定っていうのはいい考えだと思ってるんですね。なぜかっつったら、自分が日本に貢献すれば、その税率ってのは一定ですからね。まあ一定っていうかまあ累進課税ってあるんですけど、あんまり累進にせずに、ある程度累進にしてもいいですけどね。そうしますと、自分は日本に貢献して、で、日本の国を豊かにして、豊かにするから自分の収入も上がる。自分の収入も上がるから自分もいいし、納める税金も多いんで、それで日本が繁栄する。そして税金を減らした、税金の少ない日本を作ろうという考えは僕正しいと思うんですよ。ところがね、収入が多いのは悪いことだというふうに錯覚している人が多くて、収入の多い人から税金を多く取れって言ってる人多いんですけど、そういうことするとね、まあある程度いいですよ。その程度問題でいいんですけど、そういうことしますとね、結局自分が日本のためにやって収入が多く取ると、そうすると なんか罰せられるっていう感じになるんですよ。僕一回ね、テレビでね、すごく強力な経済学者は、そんなのは金持ちから税金取ったらいいじゃないかって言うから、いや、それ先生いいんですかって言ったことあるんですよね。いや、程度問題だけど、やっぱり、金持ちということが基本的にはね、基本的には日本が豊かになる行動をした人なんですよ。日本が豊かになる行動をした人は、日本にとっては恩人なんですよ。だからその人間は若干給料が高くてもいいんです。その人を、足ざまに言うっていうのは僕ちょっと問題だと思ってるんですね。それは分配がおかしいなら、分配を直せばいいだけであって、で、もともとお金持ちは悪い人だという概念を作りますとね、これはやっぱり社会は良くなりません。収入がやっぱり下がってしまいます。生活も貧弱になってしまうし、第一、考え方がね、やっぱり日本に貢献しようという考え方が大切なんですね。で、僕は嘘をついたらダメだっていつもよく言うのは、嘘をつくっていうことは、その人は得するけど、嘘をつくっていうことで損の人がいる。嘘をついて得をするっていうのはどういう手段かって、もともと素晴らしい仕事をして収入が多いっていうのはいいと。ところが人を騙して、人から収入を取るっていうようなことをすると、日本全体は良くならないのに、その嘘をついた人だけが収入がいいっていう、そういう結果をもたらすので、それはやっぱり社会としてはあんまりいいことじゃないというふうにしとかなきゃいけないと思います。その点では、現在の財務省とか NHK とかですね、評論家の一部の人が、財源が必要と。まあ、政治家もそう言ってますね。この財源が必要っていうのは、日本を滅ぼす方の発言ですから。そこをやっぱり我々は区別しなきゃいけないと思いますね。民主主義である限り、国民が、日本の政治を左右するわけですから。やはり発展する方向、日本に貢献した人が、よりいい思いをするようにしとくということが大切だと思います。もちろん体が弱い人とか、子供を産む人とか、そういう人は特別な措置がいるんで、一般的に収入の多い人は悪い人だから、税金を取ればいいというような議論をする人がいるんですけども、それは私は違うと思います。